に潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第306回です。
近頃、中の人は頻繁に田舎に帰省しているので、ポッドキャストの編集時間の確保にちょっと苦心しているようです。
最近は、帰省先で空き時間に編集している回がいくつかありますよね。今回は久々に、すべて自宅で編集できているのではないでしょうか。
最近は Windows マシンでないと不便が生じる作業以外は、MacBook Pro と、それに入れている仮想環境の Windows 10でとりあえずなんとか回せるようになっているので、MacBook Pro さえ持ち歩いていたら大体どこでも編集作業ができている感じです。荷物が多くて重くなるので MacBook Pro を置いていく場合は、以前から使っている富士通の Lifebook View を持っていくこともありますが、こっちにも編集環境は入っているのでゆくもばの編集はできますし、クラウドストレージにデータを置いてどの環境でも編集できるようになってきていますね。
しかし、いつでもどこでも編集できるからと油断していたら、編集したつもりで編集していなくて慌てるという、いつぞやのようなことにもなるので注意していただきたいものです。
あと、クラウドストレージのデータを消すときに、間違って編集中のデータを消しそうになったことも何度かありましたよね。
まあ、過信は禁物。慢心いくない。それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、アニメ専門の配信サービス、アニメ放題を10月1日付で Unext に移管することを明らかにしました。アニメ放題は、2015年2月より提供されているアニメ専門のコンテンツ配信サービスで、当初から Unext との協業でサービスを提供していました。ソフトバンクでは、同社の成長戦略であるビヨンドキャリアを推進する中で、構造改革と経営の効率化を進めており、その一環として今回、アニメ放題の事業を会社分割し、Unext へ事業を承継させることになったとのこと。Unext は、アニメ放題事業の資産、負債、契約などの権利義務を、契約で定める範囲で受け継ぎ、ソフトバンクは今回の事業承継に伴う今後の業績に与える影響は軽微としています。
母体の投資の失敗による多大な負債は、携帯キャリアのソフトバンクにとっても無関係とは言えないと思います。今後の 5G 展開にも莫大な設備投資が必要になりますから、事業の整理や効率化の必要に迫られているものと思います。整理の対象となるのは本業と直接的な関係が薄いもの、他社との協業などにより引き受け先が見込めるものとなりそうですが、今回の事例はまさにそれに当てはまりますね。事業承継後も現状のままとのことなので、 ユーザーとしてはあまり影響はないのかもしれません。もともと、ソフトバンクのユーザー以外も加入できるサービスだったので、ソフトバンクから切り離された方が都合がいいという面もあるのかもしれないですね。
NTT ドコモは、富士通コネクテッドテクノロジーズ製の 5G 対応 Android スマートフォン、アローズ 5G F51A を7月30日に発売することを明らかにしました。発売時期について、当初は6月下旬以降と案内していましたが、7月下旬以降に変更しており、予約はすでに受付中です。5G の通信はサブ6帯に加えてミリ波帯にも対応しており、今年の夏に予定されているソフトウェアアップデートにより、下り最大 4.1GBPS に対応するとのことです。
ミリ波帯に対応した 5G 対応スマートフォンということで注目してきましたが、間もなく発売です。クアルコムとの協業で開発した 5G スマートフォンとしてのリファレンスデザインを採用しているとのことですが、熱との戦いでは歴代苦労してきたアローズですから、今回はどうなるか、密かに期待しています。
QT ネットは、運営する MVNO サービス、QT モバイルで、iPhone SE の取り扱いを開始しました。国内 SIM ロックフリー版を取り扱うとのことで、QT モバイルのホームページのほか、九州各地の QT モバイルショップで購入できるとのこと。ストレージ容量は 64GB と 128GB の2種類で、256GB の取り扱いはありません。色は白、黒、プロダクトレッド3色とも取り扱われます。支払いは一括払いのほか、24回払いを利用できるほか、QT ネットの光回線サービス、Vivic を契約しているユーザーは、機種代金の 10% がキャッシュバックされるとのことです。
MVNO サービスで iPhone が取り扱われること自体は珍しくはなくなってきましたが、今回はまだ最新機種である iPhone SE、しかも国内 SIM ロックフリー版というのはちょっと珍しいように思います。実現できたのは、やはり九州電力という大きなバックがあるからなのでしょうか。iPhone SE はそれ自体が安価な端末なので、MVNO の回線との組み合わせとは相性がいいのではないかと思います。今後も取り扱う MVNO が増えるのではないかと思いますね。
CP より確認、敵情にあってはポッドキャストを定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介します。今回はブログにいただいたコメントから。
こんにちは、 毎週楽しみに聞いています。新潟のウォンバットです。さて、楽天モバイルですが、まあ、新潟はほとんど au パートナーエリアなので契約する気はさらさらありませんが、ネットのニュースを見ていると何かドタバタ劇の毎日ですよね。実は、会社へ行く途中のローソン駐車場にアンテナが立っています。まあ、電波を出しているのかわかりませんが、あの高さではあんまり飛ばないんだろうなぁ、と想像ができます。ソフトバンクの時もプラチナ電波が使えてようやく田舎でも使えるようになったくらいなので、楽天にはその電波帯を持っていないので、当分は無理そうですね。と、ウォンバットさんから7月21日にコメントを頂戴いたしました。
ウォンバットさん、コメントありがとうございます。また、いつもお聞きいただきありがとうございます。基地局の写真のリンクもありましたので拝見しました。確かに楽天モバイルの基地局のようですが、コンクリート中の鉄片部分からかさ上げしてアンテナを設置しているので、アンテナの高さはおおむね20メートル前後といったところでしょうか。PHS や、最近では携帯電話でも小型基地局でこういう設置の仕方はありますが、周囲の建物が平屋や2階建てくらいの民家が多いとか、地形の高低差が少ないとか、条件次第ではこのくらいでもそれなりに電波が飛びますね。また、4G 以降の基地局の地局については、一つの基地局が受け持つ範囲は小さくする代わりに、そのエリアに打つ基地局を増やすことでエリア全体をカバーするという考え方になっています。3G の頃と比較しても、エリアあたりの基地局の密度は増えていますし、そのために小型基地局や光張り出し基地局を多用するようになっていて、昔ながらの大きな鉄塔を組んで、その下に収容キュービクルを置くという基地局を新たに建てることは減っているのではないでしょうか。ただ、ご指摘の通り、楽天モバイルは 800MHz 帯から 900MHz 帯を持っていないことから、遮蔽物が多い場所での電波の通りの悪さや、屋内への通りの悪さは懸念されるところですね。現状、パートナー回線エリアでは au の 800MHz 帯で接続されるので、電波の通りはいいんですが、これが自社回線エリアが整備されることにより、同じ場所でつながりにくくなるということが起こるのではないか、とは思います。この点については、福岡県でのエリア整備が始まったので、検証に出かけていきたいところなんですが、新型コロナウイルスの感染が福岡市内で再び広がってきていることから、この4連休は外出を控えたほどです。そのため、まだ確認に行けていないんですけど、近々その確認ができるのでは、と思いますので、確認できたらそのお話もさせていただこうと思います。
それでは続いて、ツイッターのハッシュタグをつけていただいたコメントから。
ゆくもば、第3幕2回を拝聴。身内にご不幸があったとのことお疲れ様でした。augm 大阪、初のオンライン開催でしたがどうにか無事に終えることができました。様々なご協力ありがとうございました。NEC の水位監視、災害を防ぐ素晴らしい技術ですね。ゆくもば、第3幕4回を拝聴。ドローンや気球を利用した携帯電話中継局に有線で電源供給するお話。アンテナの高さを稼ぐために有効な手段で素晴らしいです。運用される日も近そうですね。ゆくもば、第3幕5回を拝聴。私も、楽天モバイルがやることはよくわかりません、というのが感想です。以上、天王寺アップルクラブ、公式さんからコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。 まとめてのご紹介となり、大変恐れ入ります。AUGM 大阪のライブ配信での開催というのは、今後のイベントの新しい可能性を切り開いたものであると思います。従来のイベントではお呼びできなかったゲスト登壇者をお呼びすることができたり、これまでは遠くて参加できなかった人がイベントを見ることができたのは、想像以上に大きなことだったと思います。事前の配信テストでは、中の人がライブ配信された際のチェックなどでささやかなお手伝いをさせていただいていましたが、本番はテロップ表示などさらに洗練されていたのは驚きでした。次にオンラインでイベントを開催することになったら、きっとさらに体制が強化されることだろうと今から楽しみですが、根本的には、オフラインでイベントができるのが一番なんですよね。危機管理型水位計や、ドローン基地局など、防災や災害現場で役に立つ技術も次々と発表されていますが、それを設置、運用したり、問題なく使えるようにするため、人の手は必要になりますので、現場に接する技術者の方はご苦労されることもあろうかと思います。こちらも活躍しないならしない方がいいわけですが、いざという時はその威力を発揮してもらいたいものですね。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。